さん、インターネットの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。我々の協会はね、あの会場をちょっと借りてる、ね、やってる関係でね、ちょっとあの年末、世で言う年末年始はね、ちょっとあの小さいところしかね、ちょっと空いてなくて申し訳ないんですけどね、ちょっと今日はちょっと詰めているような状況ですけどね、同意していただいて、いただきたいと思います。ただ、中国のですね、なんかリバイバルが起きているような、ね、地域っていうのね、とか、中国に限らず、いろんなリバイバルが起きている地域で、なんか、いわゆるこのぐらいの場所になんかね、100人近い人が入ってね、それで、なんかこう、秋元節がね、なんかこうメッセージしてね、この辺に人がいたっていうね、ような話もね、聞いたことがあるので、ね、ですから、まあ、そんな時はね、日本はもっと大きな場所をね、使うと思いますけどもね、神様を期待しながら進めていきたいというふうに思います。それでですね、クリスマスのね、シーズン、皆さん、ありがとうございました。いろんなね、ボランティア協力いただいてね、今年もたくさんの場所で、参加することが、できました。それで、2019年度はですね、さらにね、また働きが進んでいると思いますので、ですからね、ぜひ各賛美チームであるとか、ね、あるいは場合によっては1人とかで、そういう形でもボランティアが、ね、のニーズがあれば、ね、どんどん出ていくっていう、ね、動きに、ね、なってくると思いますので、ぜひ、ね、皆さん導かれた、ね、ところに、ね、信仰の対応を進めていっていただきたいなというふうに思います。でその中で、ね、働きはどんどんこう広がっていきますので、神様に、ね、こう期待していきたいというふうに思いますし、それから面白いんですけどね、教会を土台としているとね、不思議なんですよね。そのね、いる人がね、なんか用いられちゃうんですよね。ね、ですから、私福音派の教会でね、こう救われましたので、牧師になる方々っていうね、いう方々、牧師になるとかね、それから神学生になるとかね、そういった方々ってね、やっぱりね、こうね、ちょっとね、一定条件っていうのはね、こう割とね、暗黙の了解でちょっとね求められるようなねところがあるんですよね。それでうちのね弟がね前のね福音派の教会で将来ね献身したいんですっていう話をね、牧師になりたいんですっていう話をね、こう牧師の方にこう相談したことがあったんですけども、でその時にですね、じゃあまあ秀明君って言うんですけどね、秀明君じゃあまず大学を出ようって言われたんですけど、大学にまず行って、で大学のね、そのね勉強のね一定のね学力っていうのをねちょっとこうつけてから進学校に行くといいよってこう言われてまして、ね、なんでかっていうと進学校ってですね、例えばね、ギリシャ語の言語を勉強したりとか、ね、ヘブル語の、ね、言語を勉強したりとか、でそういうふうな、ね、勉強を、ね、するような、それがねしかも必須だったりするね進学校もあるので、ね、ですからやはりね大学をね出るね学力っていうのがねちょっと必要であるっていうね、いうふうにいうようなこう暗黙の了解がちょっとあるんですね。もちろん大学を出なければいけないっていうことではないと思うんですけどね。でですのでね、そうなると私はね弟はねちょっとややね進学校に行くためにはもうちょっと勉強してもうちょっとね修行して、修行ってちょっと言葉が悪いですけど、でもうちょっとね経験を積んでからね、徳を積んでからっていうような話になったんじゃないかと思うんですけど、ね、我々のね、グループって面白いですよね。その辺にいる人がっていうと失礼ですけど、ね、皆さんは素晴らしい歌ですけど、で我々、私がこう献身した頃ってね、その辺にいる人がね、なんかいつの間にかね、立て上がっていつの間にか牧師になってるとかね、なんかね、自分なんかも思いますよね。私はね、眠りながら牧師になったんじゃないかとか、なんかね、こう時々思うようなことがあって。ね、本当にねそこら辺にいるね、いる人が用いられるんですね。 ですから皆さん心配しないでください、ね、何がね、私はこういうね足りないところがあるとかね、こういう欠点があるとかね、心配しないでください。神様が皆さんを用いるときには神様が私たちのね失敗を負ってくださって、ね、神様が私たちをね豊かに用いてくださるっていうことをね、ぜひ、覚えていただきたいというふうに思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、エペソ人への手紙4章ですね。今日は、21節から、ね、見ていきたいというふうに思います。エペソ人への手紙の4章の21節からですね。新約聖書の、 第3版です。で、私の聖書と同じ方でしたら378ページになるかと思いますが、違うページの方もいらっしゃると思います。エペソビトへの手紙4章の、21節から24節までを今日は見ていきたいと思います。こちらでお見させていただきます。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。で、ここのように書かれています。で、私たちはイエス様の十字架を信じた時に救われて、そして神様に愛される、神様に受け入れられる新しい神なる存在としていただくことができたわけです。ですから皆さんは誰一人例外なく神様に愛されており、また天国に入ることができ、特別な種の祝福を受ける存在であるということをまず覚えていただきたいというふうに思います。で、ここでは古い人を脱ぎ捨てるっていうのが書かれているんですね。で、古い人っていうのは、私たちのイエス様を信じる前、神様を信じる前の私たちの姿のことです。ね、ローマ人の手紙には神様を信じてない方々っていうのも心の中にその立法に関する事柄がちょっと残っていて。そして自分たちの要するに正しいとか正しくないっていうことの中で、判断して歩んでいるっていうような事柄がちょっと書かれている箇所があるんですね。で、私たちはイエス様を信じる前の状態というのは罪を犯す性質っていうのが解決しておりませんので、ですから本質的にはもちろん良心もあるんですけども、しかし罪の性質っていうことにこうグッと引っ張られていってしまう、あるいは、罪の性質の結果こういうふうになってしまっているっていうことを本質的には解決できてない事柄っていうのはたくさんあるわけです。ですね。皆さんにね時々お話ししてますけど、私は昔は結構なんか失敗がすぐ落ち込むタイプだったんですね。そして自分のことがなんか許せないってねいうふうになっちゃったりとか。で自分のこと許せないですからね、時々人のことも許せないわけです、ね、で夫婦関係とかやってると最近はクリスチャンでね牧師ですから、許し合って愛し合ってますけどね、ねでもね普通に私 の, いや肉のまんまの性質だったらね、なんか許せないってことがあったりとかってことも、あると思います、ね、で皆さんそうじゃないと思いますけどね、人によってもう私はね一旦もうあの人を許せないってなったらもう絶対どうにもならないんだっていうことをね時々こう言われる方もねたまに皆さん周りでねそういうふうな方いらっしゃいませんか、ね、でそうするとこの人に恨まれないようにしようとかね思ったりとかすることってたまにありますでしょ、ね、で私たち罪の性質ってそんなもんだと思います、ね、でところが聖書を見ていくと創世記というところにこう書いてあるんですね。お開きになれる方はお開きください。創世記の1章26節27節ですね。創世記の1章26節27節、こちらにこう書いてあるんですね、聖書の一番最初の方ですね。創世記の1章26節から、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形に創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された、こう書いてあるんですね。で、これは要するに神様が一番最初に世界を作りになった時に人を神様の形に似せて作ったと書いてあるんですね。で、もちろんこれは姿形というよりは私たちが霊的な存在であるということをまず第一に含めておりますでしょうし、そして、神様に似た感受性、神様に似た人格として、神様はご神格ですけど、私たちも神様に似た 人格として私たちを作ってくださったってわけです、ね、ですから、当然神様にね似てるわけですから、ね、例えば、道端でねなんかアリがいた時にねアリがいる気持ち悪い踏み潰そうっていうふうにはならないわけです当時は、ね、当然ね第一礼拝でね毛虫の例えをしたら若干皆さんの顔が気持ち悪そうだったんで毛虫の例えをやめておきますけどもねねなんか虫がいた潰そうとかねなんかいたいじめようっていうような形には当然ならないわけです。どうしてかっていうと神様に似ているから神様がお作りになった被造物を私たちも愛し神様がお作りになったものを私たちも神様にあって立て上がるように管理し、ね、神様がお作りになったものを神様の栄光の現れのために私たちもそのために何かをしようっていう当然そういうマインドになるわけです、ね、ところがだからね、ね、だからところが罪が入っちゃってそれが壊れちゃったわけです。破壊されてしまったわけです、ね、ですから、ね、例えば私がもし神様を信じないで知らないで生きてきたならば例えば私はもともとは例えば、ね、イライラしてしまったりとか、ね、なんかこうつまらないことでね怒ってしまったりとかなかなか人を許せなかったりとかね、なんか癇癪を起こしてしまったりとか、ね、それからつまらないことでくよくよしてしまったりとかそういうふうにしてしまうものです、ね、ですから神様 の完全な愛の実質を持っていらっしゃる神様の素晴らしさから比べれば私は本当にこう取るに足りない本当にこう価値のない本当にこうゴミであるかのような存在であるなということもね本当にそのように思いますね。で皆さんもテーマは違うかもしれませんけど、ああ私はなんてダメなんだろうなとかね、ああ私は本当につまらないものだなっていうふうにこう感じてしまうようなことってきっとねあるんじゃないかと思いますね。でしかし神様はですね素晴らしいことに私たちを愛してくださっているんですね。そんな私たちをそのままで私たちをこの愛してくださっているわけですね。もうちょっと変わってから愛そうとかね、あなたが怒りっぽくなくなったらあなたを受け入れてあげるっていうんじゃなくて、そのまま、ね、私たちの弱さを持つ、ね、欠点や足りなさを持つそのままで神様は私たちのことを愛して受け取ってそしてこう祝福をしてくださるわけです。もちろんその中で立て上げてくださいますけど ね、怒りっぽいんだったら怒りっぽくなくなるように神様は立て上げてくださいますけども、しかしそのまま愛してくださるということですですね。そして聖書は素晴らしい約束が書かれているんですね。コロサイ人への手紙というところがあります。先ほど開いていただいたエペソ人への手紙のちょっと後なんですね。エペソ、ピリピ、コロサイと続きます。コロサイ人への手紙の3章の9節10節にこのように書かれています。3章の9節10節コロサイ人への手紙の3章の9節10節ですね。こちらで読みします。後半から読みします。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨て新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。こう書かれているんですね。つまり、イエス様を信じた時に私たちはすでに神様の形に似ている新しい人を与えられて、それも来た、それが与えられているっていうふうに聖書は言ってるんですね。ですから皆さんは神様のことを知らなかった時の皆さんとも別人です、ね、皆さんはね神様を信じてなかった時の皆さんと別人なんです、ね、よくね、人はねそんな簡単には変わらないからってねよくねこう言われることがあるんですね。もし私たちが古い人の性質にあえてとどまるならばそうかもしれません。しかし新しい人を着た新しい人として私たちが神と共に歩む私たちは、ね、古い人と別人なんです。もはや古いね、なんかさっき歌ってました古いものが過ぎ去って全てのものが新しくなったんです。もう皆さん私たちは新しい人なんです、ね、で新しい人はキリストに似ていくようにどんどんどんどん神様の、ね、栄光をどんどんどんどん表す ね、あの毎年毎年ね、私たちは神様の栄光を表すように毎年毎年キリストにいるように毎年毎年神様は立て上げ成長し、私たちを素晴らしいものとして神様が立て上げてくださるということをね、あの覚えていただきたいと思います。そしてその実質がすでに私たちに与えられているということをね、あの覚えていただきたいと思います。エペソ書に戻ります。さあ、そして23節、あなた方が心の霊において新しくされと書かれていますね。で、ここの心の霊っていうのは、別の訳では心の奥底、最も深いところっていうふうに訳しているところもありますし、こういうふうに考える場合もあります。で、一番人の中心が霊ですね。で、その次に、まあ、心、魂、ね、そして体、ね、その魂、ね、心の部分の奥のところに霊があるので心の奥底というふうに考える場合もあるんですけども、で神様を信じてない時っていうのはこの霊の状態が、死んだ状態になっています、ね、でしかし神様を信じた時に私たちの内側に聖霊様が住まわれ、この霊があの生きた状態になります。神様にあって私たちの霊が生かされるんですね。そしてこの霊によって霊と魂っていうのはこの心の部分っていうのは密接にちょっと関わります、ね、例えば皆さんが聖霊様に満たされて、ね、あの霊が元気になった時は皆さんね、感情的にもね嬉しかったりとか、ね、あの喜んだりすると思いますし、逆にね、最近聖書読んでないなっていうとなんか沈みがちになったりすることがあると思います、ね、次に言うと体もやっぱり関係します、ね、疲れている時はやっぱり私たちも気持ちも沈むでしょうし、それから霊も疲れたりっていうことはやっぱりあり得るんですね。ね、で、ね、ですから、ね、まあともあれ、そしてこの心と霊においてですね、新しくされって書いてありますね。まあすでに新しくなっています。ね、そして真理に、基づく義と性を持って、この義と性っていうのは人とのね、関係における正しさ、神との関係における正しさを示すともまあ解釈されるそうです。そして、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたと書いてあるわけですね。で、ここでちょっとね、興味深い事柄が書かれて あってですね、それは何かというと、古い人をね、こう着てて、この古い人をの上に新しい人を着るっていうふうに聖書は書いてないんですね。古い人を脱いで、で新しい人を着るって書いてあるんです、ね、古い人に継ぎはぎをして新しい人を着るとも書いてないんです、ね、あくまでも古い人を脱ぐと書いてあって、さらにもうちょっと別の箇所では古い人をその行いとともに脱ぐって書いてあるんです ね。ですから古い人であった時の私たちの例えば行動パターンとか、古い人であった時の私たちの考え方であるとか、それを脱いで新しい人としてのパターンを着るっていうことをどうも指していると考えられるんです ね。でそういうとね、ちょっとね、ああじゃあね、私もクリスチャンになって新しい人になったんだから、ね、もうちょっとね、これからはね、考えを改めなきゃいけない、ね、ちょっとね、どんなに頭に来ても人様の悪口は絶対もう言うのはやめようとか ね。どんなに頭に来ても自分のね、子供たちにね、こう辛くね、ガミガミ怒ることはやめようとか ね。頑張ってね、自分の行いをね、神様のね、喜ばれる行いをしようっていうふうに考えがちなんですが、そうではないと思います。もちろん行いは清められた方がいいわけなんですけども、自分の努力で頑張ってそうしなさいっていうふうに聖書は言ってるわけではありません。ですね。ローマ人への手紙というところがあります。ちょっとそこは、ね、ちょっと重要なので開きます。ローマ人への手紙の12章ですね。の、2節。ローマ人への手紙の12章の2節ですね。こちらに、いや、こう書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと言っているんです ね。ここの心っていうのは試作です。だから私たちの 考えとか私たちの思いですね、これを一新させなさいって言ってるんですね。古い人のまんまではなく神のものに一新させなさい、神の側に一新させなさい、神の原則に一新させなさいって言ってるんですね。ね、でですからこういうことです、ね、例えばね、ね、例えばね、私ね、ね、副業先でね、なんかね、ちょっとね、いろいろね、ね、要するに、サービス業なので、お客さんが来るんですね。ね、お客さんが来るんですけどね、最近はあまり来なくなったんですけどね、一時ね、なんかちょっとね、柄の悪い方がたくさん来たんですね。それでね、未成年の方でね、ね、喫煙席にね、こう座ってね、こうね、ね、それで、お酒を注文しようとしたりとかね、そういう方たくさんいらっしゃるんですね。で、いらっしゃる。それで、私ね、私は直接の、ね、配達をやってるから、私は直接担当じゃないんですけど、ね、ね、そのいわゆる、ね、ちょっと困ってますから、松田さん、ちょっと行ってきてくださいとかよく言われるんですね。で、私行ってきてね、すいません、未成年の方には、ね、喫煙と飲酒は、ちょっとやめなのね、おすすめできないんですけども、年齢確認できるものありますか、そんなものはねえって言われるわけですね。でそうすると喫煙席でおタバコをおすすめ吸うのおすすめできませんので灰皿を下げてもいいですかって言ったらですね、俺はね未成年じゃないとかね、もう言い張るんですね。でもね証明できないとお出しできませんってことで、ね、灰皿を下げようとするとね、なんかこうお怒りになられるわけですね。ね、それでそのやり取りをね、一部始終ね やるわけなんですけどもね、そうするとね、ね、いわゆる頭に来るわけじゃないですか、ね、頭に来るわけですけども、で頭に来た時に古い人の対応だとね、この野郎とかなるね、この野郎とかなるわけです、ね、ところがその時に神様が何て言ってるかっていうと、例えば全てを感謝しなさいじゃないですか、ね、でそれから全ては私たちの益のためじゃないですか、ね、でそうすると施策をねそちらに立つんですね。ね、ね、人を見ちゃうとこの野郎って思うわけですけども、神様が全てのことを益に変えてくださるから、だからじゃあ対応をこっちに立とう、ね、神様の側の対応に立とう、ね、だから神様このことが起きたことも感謝します、ね、でこの事柄が神様益になることをありがとうございますってね、そちらに立って対応するわけです、ね、でもね私たちもまだこの地上に来てる間は罪の性質を持ったままですので、ね、でも古い人の性質に引っ張られることはあるんですよ、ね、感情的にね、でもあの人が悪いんじゃないかってね、こうね引っ張られようとするわけですけど、引っ張られようとした時にそこに立たないで神様でもこのことを神様は益にしてくださるからありがとうございますのとそこに立つってことです、ね、立つわけです、ね、でそうするとね人が変わるんじゃなくて神が変えてくださるっていう、ね、状況になるんですね。でちなみにその方が ね、はい、結局私が灰皿を下げてきてね、それでねちょっと最初の頃怒ってらっしゃいましたけど、怒ってるからねこうあんまり目を合わせないようにねこうやってたんですね。でね人のね、ねレジの時は別の人にやってもらおうと思ったらですね、ちょうどね私がなんかレジ付近に立ってる時にその人が来ちゃった。うわーこの人の会計しないといけないのかと思ってねこう会計をしてたんですね。でそしたらですねまあなんかねなんか何もね喋らないわけにいけませんかいかないですから、先ほどはどうも不愉快なものをさせてしまってすいませんでしたとかなんか一言言ったらですね、ねもうすごいこういかつい人ですよ、ね、絶対そんなこと言いそうにない人がまあっていうかこちらもすいませんでしたとか言い始めてね、それでね何て言ったかっていうとね、なんかね、それすいませんね、どうしてもね、お店で決まってるので、あ、分かってます、分かってますって言ってね、でその人と、あとね、その人がね、っていうか、また食べに行きますってこう言ってね、で帰っていかれちゃうんですね。ですね。で、なので、ね、感謝をしていったときに、ね、ちょっとね、対応が全く変わってしまったんですよね。で、ね、ですから覚えていただきたいと思います。新しい人を身に着るとなったときに、基本的にこれはですね、神様の言葉の立場に立つっていうことを意味していると思います、ね、例えば私たち自身は罪を犯す、ね、性質を持っていますけれども、 ね、その私たちは罪は悔い改める、犯したら悔い改める、ね、それ感謝する、ね、でそれとともに、神様は私たちをあの新しい人として、ね、あの永遠の存在として、ね、天のものとして私たちをもうすでに、ね、作ってくださって、すでにそれを与えてくださっているので、ね、私はあの神様の栄光を表す器となっていくんだっていうところの立場に立つっていうことね、これが非常に重要であるということをね、覚えておいてください。でそれとともに祈り、聖書を読む、教会に来るっていうことも重要です。これがあのクリスチャンのね、あの霊的な命にかかってくるということです。でその上であの神様に従っていくっていうことですね、ね、神様に聞き従うっていうことです、ね、あのこの中であの皆さんの新しい人のね、実質っていうことがあの表されてくるっていうことです、ね、教会の名前が、ね、変わりましたね、ね、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペってね、やっと最近ね、ちゃんとつまらず言えるようになりましたけども、ね、この中であの神様が私たちを愛してくださって、ね、神様のそのね、愛の光が私たちを立て上げて、ね、あの私たちをね、例えば聖火して清めてくださったりとか、ね、働きを祝福してくださったりするっていうことです。神が立て上げてくださるっていうね、そういう意味ですよね。ね、ですから皆さん、神様に私たちがつながり、で神様に与えてくださった、ね、言葉や神が与えてくださったものに立っていくときに、実は皆さんが神の実をね、今回あのね、このあのさらに、ね、豊かにこうつけていく歩みになっていくということをね、あのぜひ、覚えておいてください。でね、その歩みをね、皆さん今年ね、たくさん見ていきましょう。でその中であの、ね、私たちのね、あの清さにおいても、ね、働きにおいても、ね、あの主の働き、ね、あの技を見るということをね、あの期待して歩みたいと思います。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。お一人一人のうちに豊かに祝福を荒らし、またインターネットで見ておられる方々のうちに豊かにこの祝福を荒らしてくださるようにどうぞ主をお願いします。イエスキリストによって病に働く霊を縛る、イエスキリストによって不信仰の霊を縛る、イエスキリストによって否定的好きな施策の霊を縛る、イエスキリストによってこの重い災いの霊を縛る。天のお父様、特別な助けと導きをなし、あなたの栄光と御業をお話しくださるようにどうぞお願いいたします。ちょっと自分の思い通りにならないときに、ちょっとすぐにこう投げやりになってしまうという方の、様子が見えますが、神様が、その時に丁寧に感謝するようにということを主が語っております。で、思い通りになった場合においても、思い通りにならなかった場合においても、私はその事柄の中に偶然にそうなっているのではなく、私はそこに私の手を置いていると主は言われます。それいえあなたが感謝し、また私に祈って聞くときに、私はその背後にあるこの私の計画をあなたに開いていこう、あなたはその事柄に、これまで気づいたこともありますが、しかし、感謝を強めていくときに、これまで気づかなかったことにおいてもさらに深く、さらに広く私の手が置かれていくのを、見るようになるとしてはいます。天のお父様、豊かな助けと導きの手を表しくださるようにどうぞお願いいたします。あなたの特別な助けと恵みをなしてください。でこう教会の中でこの奉仕をしていく中で、ちょっとある、中心的な、ご自分の中心的な何か、飯とか使命っていうことにちょっと気づき始める方の様子が見えます。で、それ日々の事柄をなしつつ、あなたはその中で神が語られることに注意深く聞いてきなさい。小さな事柄の後ろに何か重要な語りかけがあるっていうことがあるので、丁寧に聞き、丁寧に対応してください。天のお父様、豊かにあなたの助けと恵みをなしくださるようどうぞ主をお願いいたします。癒しを与え、解放を与えていってください。咳のが出るっていう方のところに比べまして速やしを送ってください。天のお父様、あなたの恵みと御与えをなしくださるようどうぞ主をお願いいたします。ちょっとこう目のかゆみがある方、また目やにがちょっと出るっていう方のところに比べまして癒しを送ってください。天のお父様、あなたの豊かな助けと恵みを行われてくださるようどうぞ主をお願いいたします。ちょっとこう、夜中ですかね、なんかちょっと息がちょっと息苦しくなったりとか、ちょっとなんか、めまいがするっていうかね、動悸のようなものがあるのかな、そこに主が触れました、癒しを送ってください。天の父様、お一人のうちに豊かに触れ癒しを与えてください。イエスキリストによってお一人のうちに主の癒しを宣言する。また過去の何かちょっとこう経験の中で、ちょっとなんかある一定のことが起きた時にちょっとパニック的なこう施策に陥りやすいっていう方がいらっしゃるんですけど、そこに主が触れられました。それともその方はそのことを天に感謝するような方となります。 天使を見た神道のイエスキリストにてお人主に主の癒しを宣言する。イエス様の前によってお祈りします。アメン。それでは、ハレルヤを賛美したいと思います。お待ちください。